大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、どうも
よろしくお願いします。
はい、
先週森永卓郎さんが新しいご本をお出しになりまして、親子銭問答というタイトルの本なんですが、角川新書から出ておりますけれども、実はタイトルにもありますように森永卓郎さんと息子さんの森永康平さんとの共著と、はい、いうことですね。これはどんなご本なんでしょうか。
詳しくは来週息子連れてくるので、
来週なんと息子さんと一緒にこの子を何に出ていただけるということになって、
家でお金の話をちゃんとしましょうと、そういうお金の話をするのは下品だっていう、空気がずっと日本の家庭にはあるんですけれども、そこでお金の仕組みっていうのが分かってないからみんな騙されたりですね、いろいろ不幸になったりするので、ただその本の中で親子で喧嘩しているっていう論理が一貫していないっていう
珍しい、そうなんだ、
噛み合わないところがある、
親父それは違うだろうみたいなことを平気で言われちゃう、
お互いが
私は金に金を稼がせてはいけない、言っているんですけれども、息子はずっと金融業界にいたので、
なるほどね、結構大きなところが違うじゃないですか。
そう、根っこのところは結構一緒な部分もあるんですけど全然違うところもある、
そこはね、
はい、ぜひじっくりと、じゃあ来週親子でお話ししていただきたいと思いますが、なんと森永卓郎さんと森永康平さんの共著、親子銭問答、角川新書から税込み929円で好評発売中なんですが、森永卓郎さんにリスナーの方5名様にこの5本をプレゼントしてくださるということなので、ご希望の方は森永さんの本希望と書き添えてメールもしくはファックスでお送りください。メールの方はgolden@joqr.net golden@joqr.net、ファックスの方は東京03-5403-1151、東京03-5403-1151にお寄せになってください。当選者は番組のエンディングで発表しますので今すぐご応募ください。メールファックスお待ちしております。
はい、ということでですね、ちょっと本題に入る前に、今日8月12日なんで、34年前の2523便、この事故に関して今あっちこっちのメディアがですね、これを取り上げた特集を放送してるんですけれども、私は一言文句言っておきたいのは、実はちょうど1ヶ月ぐらい前にですね、早稲田大学でシンポジウムが開かれて、これもうどう考えてもこの事故調査委員会の報告書おかしいっていうので、世界の人が声を上げていて、弁護士さんだとかお医者さんだとかいろんな人たちが違うんじゃないかと、もう一度調べ直した方がいいって言ってるし、遺族もそう言っているのにもかかわらず、ほぼ全てのメディアがその動きを完全に無視しているっていう、この国は何なんだっていうふうに私は思いますけれども、
森永さんが以前ご紹介してくださったキャビアンテンダントの方が調査してご本にした本が今日は広告で新聞にちょこっと載ってましたけど、
あれ衝撃的な内容ですよね。
そうなんです。で、私一昨日自衛隊の人とも話をしたんですけれども、そんな自衛隊のミサイルは飛行機には届かないっていうお話をされていて、だったら本当は何なのかっていうのをもう一度ちゃんと調べましょうよと、一言だけ言っておくと、圧力隔壁が壊れて、墜落したのであれば、急減熱が起きてですね、中真っ白になるんです。これもう 100% そうなってるんですけれども、
真っ白というのは
急に圧力が下がると、水分がこう水蒸気っていうか霧みたいになっちゃうんですよ、それが全く起きていないっていうのは生存者が証言しているんですけれども、それも事故調査委員会の報告書は無視っていうことになっているので、何か違うことが起こってるのは間違いないんだと思うんですけれども、でちょっと今日の本題はまた別の話をしたいと思うんですけれども、先週小泉進次郎さんと滝川クリステルさんがですね、結婚を発表されて、もう今ワイドショーは未だにそれで延々とやっているんです、で世間ではですね、陽子ちゃんっていうクリステルさんが着てた服がもうプレミアムがつくぐらいみんな欲しがって、もうおめでとうおめでとうのオンパレードなんですけれども、私は別に結婚に反対するわけでもなんでもないんですが、これは進次郎さんの完璧な計算の下で行われたんだと思っています。で、なんでかっていうとですね、これそもそも首相官邸で発表する、この官邸に入るっていうのは とてつもなく難しいんですよ、うん、私も2年ちょっと官僚の仕事してたんですけれども、まあ、私の素行不良のせいもあるんですが、私を入れてくれって言って2年間で1回だけです、中に入れたのは、うん、それぐらい難しいんです。
それは自民党員だったらすんなり入れると
か、入れないんです、国会議員でも入れないんです。
あ、そうなんだ。
官邸がいいよって言わないと、うん、あの中には入れないんですよ。ましてや普通は使用では全然入れないんですね。
なるほど、
はい、でしかもですね、ここの最大のポイントっていうのは何かっていうと、うん、このタイミングからして完全に計算されてるんですね、日程も広島と原爆の日の
長崎の間ですよね、
ちょうどニュースがない日、はい、しかもワイドショーのスタートにぴったり時間を合わせている、しかも週刊誌が、合併号で、あれこれ叩けない、しかも官邸だと芸能リポーターがいないから、うん、あれこれ聞かれないっていういろんな条件が揃えてるだけなん、揃ってるだけでなくてですね、うん、さらに大きなポイントっていうのは、うん、挨拶をしに、最初のご報告を菅義偉官房長官のところに行ったっていうことなんです。
言ってましたね、
でこれは上司に報告するのは当然だろうっていう意見もあるんですけど、上司ではありません、小泉進次郎さんは今自民党の厚生労働部会長です。政府の人間ではなくって自民党の人間なんです、うん、ということは上司は誰かっていうと二階幹事長が直属の上司です。まあ、その上は自民党総裁の安倍さんなんですけれども、安倍総理のところに最初に行かずに、うん、菅さんのところに行っている、はい、でこれはなんでなのか、でこれ報告の後ね、もう菅さんはもう喜びがもう内から湧き上がってきて止められないぐらい喜んでたんですよ、うん、で一方安倍総理は淡々とお祝いの言葉を述べているんですね、はい、でこの違いは何かっていうと、実は進次郎さんと、それから菅官房長官はですね、文藝春秋で事前に対談をしているんです。でその中でね、司会者がもう進次郎さんは閣僚になっていいんじゃないですかって言ったら、菅さんはそうだと、でさらに踏み込んでですね、ポスト安倍、つまり次の総理大臣の有資格者だと思いますかって言うと、菅さんはそうだと思いますって答えてるんです、うん、つまりね、これどういうことかっていうと、今まで小泉進次郎さんはずっと石破茂さんを自民党総裁選で一貫して支持してきたんですよ、
はい、
ところがですね、今情勢がかなり変わってきて、うん、次の自民党総裁選は、つまり安倍総理の次は事実上を岸田文雄さんとそれから菅義偉さん、この一騎打ちだって言われてるんです。でだからですよ、ずっと石破さんを押してきたんだ、石破さんとこに報告に行ってもいいぐらいなんです。
で二階さんもすっ飛ばしてるわけですか。
すっ飛ばしてるんです、うん、なぜわざわざ菅さんのところに行ったのか、これはですね、もう、進次郎さんが次の自民党総裁選挙で、石破さんを見限って菅さんにつくぞっていう明らかな意思表示なんだと私は思います。そうじゃなかったら菅さんのところに行くはずがないわけですから、うんうん、でこれもう菅さんが喜んでるのは当たり前なんですよ。これもう次の総理になれるかどうかは、まあ、微妙っちゃ微妙なんです。安倍さんは岸田さんに前乗するっていう噂もあるの で、うん、でここで小泉進次郎がつけばですね、もう圧倒的に強くなるのは目に見えているわけですよ。で多分ですね、まあ次の内閣改造で入るかどうか分かんないですけど、菅内閣ができたら、うん、もう確実に進次郎さんは重要閣僚になるわ
けです。入閣するということなんですね、
は
い、
で菅内閣のあと、進次郎さんに総理の座を禅譲するっていうのは十分あり得るシナリオなんです。
でもじゃあそのこのことで、その二階さん石破さんはちょっと
ムカついてると思いますよ。
そうですか。
ムカついてるっていうのを言うとまた袋叩きに合うから言えないと思いますけど、私が代わりに言います。ムカつくぞ新次郎って思ってると。
あ、そうですか。じゃあ、はい、筋から言うとそっちが先なのが、
だって直属の上司に報告するのがこれ会社だったら当たり前でしょ。自分ところの上司じゃなくてよその部の上司に報告しに行ったらあいつ何なんだって話になるじゃないですか。でしかもね、これ新次郎さんはそのクリステルさんを選挙で全面出すようなことはしないとおっしゃってるんですけれども、ここ一番では使える、ものすごく使えるカードなんですよ。まあここ一番で使う方が効果的なんですね。で今までも自民党の偉い人が、まあ、芸能人の女性を嫁さんにした
ありますね。そうです。
水野真紀さんもそうだし、
はい、司さん、ね、
陽子さんもそうだし、はい、で実は私の叔父がですね、鳩山邦夫さんの秘書をしてたんです、
はい、
で奥さんは高見エミリーさんっていう芸能人だったんですけれども、ね、だからうちのばあさんのお葬式の時には、鳩山さんは来なかったんですけどエミリーさんが代理で来たんです。もうねお葬式来た瞬間うちの親類縁者うおー絶対なるんです。同じことが起こるわけですよ。でも、 ものすごい強力なカードを得て、でしかもね、この後あの金子さんが出演されるので先取りで、
はい、金子めぐみさん前の衆議院
ですけれども、ね、新次郎さんというのはあの逆風が吹いた2009年の、当選なんです。なら同期って4人ぐらいかな、ほとんどいないんですよ。
民主党政権が生まれた時の総選挙で当選された、
はい、
ということですね、
はい、でその後はいわゆる魔の3回生で、うん、ポンコツばっかりってここは言いにくいところなんですけど、まあ、
トラブルメーカーがたくさんいるルーキーだっていうことですねで
そうするとこれ一旦総理を握ったらあとライバルがいないから長期政権になる、うん、でもうねやっぱりうまいんですよ。あの小泉家っていうのはあのなんか商売してるわけじゃないんです。政治家が家業なんですよ。だからもう政治のコントロールの仕方っていうのはもう完璧にできているんです、うん、でもうこれはもう真夏のミステリーなんですけれど、もう今滝川クリステルさんのお腹にはですね、次の次の次の次ぐらいの総理大臣が雇っているっていうのがこの国の現状なんだと思うんです。だからもうすでに第二次小泉劇場が始まっている。だからねみんなキャス的おめでとうって言うんじゃなくって、うん、政策をどういうのを掲げるんですかっていうのを国民は冷静に見ないといけないと私は思います、うんうんうんうん。なんかねもうみんなねもう腫れ物触るようにね、
まあねあの小泉進次郎さんってイケメンですし、うん、弁舌爽やか、弁舌すごくうまいですし、
あれほど出ててあのぶっつけでいろいろおしゃべりあのお話になって失言がほとんどないって政治家ですごい珍しいですよ。
滝川クリステルさんもすごいんですよ。あの私ね滝川クリステルさんの番組に出た時にあの大きいクリスタルガラスを持ってって、はい、これにサインしてください、は
い、
ほら
いつものやつね
いつものやつです、はい、でもほらちゃんとした人だからにこやかにね、分かりましたって言ってサインしてくれたんですけど、私がクリスタルガラスを差し出した瞬間 0.01 秒ぐらいだと思うんですけれども、うん、一瞬だけ嫌な顔して
それ仕方ないわ人間だから
でもそうさっきあの森永さんがおっしゃったようにこのイメージがすごくいいイメージで、はい、いい奥さんもらって、はい、みんなで奉祝ムードがこう漂ってますけど、はい、それといい政策をする、しっかりした政治信条を持ってるっていうのはまた別のこと
なので、
ね、出現しないってイコールいい政治家ってわけではないですもんね、はい、
そうだから出現しないっていうことはスキャンダルも起こさないっていうことは役所にも嫌われていないっていうことなんで、本当に改革ができるのかっていうのは私はちょっと疑問かなと思って、
冷静に見た方がいいっていうですね、
はい、はい、ありがとうございました。明日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。